天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2016年10月28日タックポッドキャスト第52回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック、天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
おはようございます。
おはようございます。
ああ、よかった。やっとね、原稿を置いてる、クロームブックの方に、だいぶ近づいたら見えるようになりました。はい、
でも近づけすぎたらまた見えないんじゃない。
今そうですね。はい、まあおまけのコーナーを皆さんお楽しみに。この話は
あ、もう おまけ決定なんですね。
おまけ決定ですよ。ミュージーム大阪、はい、開催してきましたよ。今回はですね、100名近い方に集まっていただいてですね、はい、とっても楽しかったです。
うん、私超忙しかったんで、
はい、
あまりそんな土日の記憶はそんなないんですよ。
あ、そうですか。
はい、
わかりました。肉部長、
はい、今日いないんですか。肉部長肉姫。
いや、そのね、うちの番組は私と福山さんの番組なんで、もうそんな、なんていうんですか、すぐそういうお邪魔者を読んでもしょうがないです。
ね、お邪魔者っておっしゃいました。
はい、お邪魔者って言いました。はい、
わかりました。はい、
はい、だってクイワさん、肉姫とか来たらキャッキャキャッキャ楽しむでしょ。
キャッキャキャッキャじゃないけど楽しいと思います。
今回100名近い方に参加いただきましてですね、
はい、
はい、まあ、今回も大盛況でした。
うん、
で、前々からお話してますように、私と、肉姫で、懇親会の感じをさせてもらったんですけれども、まあこれも盛り上がりましたね。
うん、
楽しかったです。
よかったです。
うん、で、大阪のことちょっと分かる方だと分かると思うんですけれども、この毎日インテシオっていうのは大阪駅と福島駅の間にあるって話したじゃないですか。
そうそう、あの線路沿いね。
そうそうそうそうそう。で、大川ですね、まあ、旧淀川に、もうインテシオまで歩いて、まあ車中ぐらいなんですかね、ちょっと南に下ったところにある、そこに川沿いにある福島港っていうところがみんなに乗ってもらう予定だったんですけれども、そこがまあ30分に1回ですね、定期船が着く港なんですよね。なので、そのバーベキューセットを積み込んだりするっていうのはそこでは難しいですよって言われましたんで、近くで一番そういう大きないろんなものをやる港といえば、天馬橋っていうところがあるんですけど、造幣局があるところへんなんですが、
だから福島からどちらかというと東側の方、ね、
そうですね、東の方です。東の端の方なんですけど、まあ、大阪城に近い方なんですけど、
大阪城に近いですね、はい、
まあ、大体3キロですね、離れてるんですけど、そこにつけてバーベキューセットを積み込んで、で出航する予定だったんですよね。で、まあ、大道はこう歩いてですね、まあ、本会終わる1時間ぐらい前に歩いてそこに行って、でバーベキューセットの積み込みに立ち会って、でバーベキューセットが積み込めたら火を起こして出航してですね、出航してもらって、ちょうど6時10分ですね、6時10分になったらみんながパッと乗ったらすぐ肉焼けますって状態にしようと思って行ってたわけです。で、まあ、テクテクその歩いて行ったらですね、まあ、八軒屋浜っていうところなんですけど、大阪では有名な天神橋っていう、あの抹茶町筋にかかる橋のところから、もうちょっとすぐ先なんですけど、その天神橋の横から堤防通り歩いとったら、もうこっついあの手押し車になんかバーベキューセットみたいなの積んでる体格のお兄さんがおったんで、あ、これうちの人かなと思って、あ、すいません大道ですって言ったら、あの、あ、バーベキュー便って会社なんですけど、バーベキューです、今日よろしくお願いしますということで、あ、でお兄さんと歩いて船まで行ったんですよね。だから船のもうスタッフの人が、私見つけれないんですね、実はちょっとお話が、言って、何や言うたらですよ、結局ちょっとした小雨が降ってたんですが、上流側では結構な雨だったみたいで、川の水位が上がってるって話なんですね。で、ちょうど大阪湾の満潮とも合致してですね、迎えに行くことがこの船ではできないって言われたんです。なんですか、中之島にかかる大江橋っていう橋の下が苦しいっていう話になって、で、潮位は上がる一方やから、行っても最悪帰ってこれなくなるというか、そのいわゆる道頓堀の方に行けなくなるって話なんですね。 うん、まずいでしょ、
うん、
でどうするかって話したら、その今だったら会社からもうちょっと小さい船出して福島港に迎えに行って、うん、ここに6時ぐらいに着くようにね、動かすことも可能ですって言うから、
うん、
まあ、慌てて北尾さんに電話したね、うん、私は実は5時10分にはみんな集めて、
うん、
船着き場には移動しとってくれ、でどっち1時間ぐらいあるけど、その周辺にうろちょろさせんと危ないと思って乗れないと思って、
あのね、私ね、はい、たまたま、
はい、
なんか後からかな、なんかよくわかんないんだけど、うん、大東さんのフェイスブックの大文字を見かけて、大きい文字をね、
うん、
なんか AUGM かっこいいみたいな感じで、うん、これを見たら、うん、北尾さんに私に連絡するように伝えてくださいって言うから、なんかあったんだろうなって思って、
はい、
でしかもなんか、まあ、大東さんのことですから、うん、肉姫に、
はい、
ね、直接連絡したんだと思うんですよ。
しました、何度もあの Facebook の、 あの音声で電話しました、うんうんうん、
でしょ、でも連絡がなかったから、
うん、そうです、
誰か一緒にいる人が見てくれたらなと思って連絡したんだろうなというところまでは分かりましたけど、はい、どんな内容だったかって言ったらこれのことだったんですね、きっと。
そうなんです、だから一刻も早く出港しないと、
うん、
その小さい船も潮位が上がるとくぐれなくなってしまうんです。だもう全くバーベキューできないで、タクシーで3キロ移動するんかって話でしょ。40人
えら、うん、いことですね。
えらいことでしょ。まあ、あの必死で私はどうにか連絡をつけて、で北尾さんに、はい、もうみんなが、ね、うん、来てるから、じゃあもう、
うん、
17時30分の定期便が出たらすぐつけてもらうから、うん、みんな乗ってくれって乗ってもらったんですよ、
うん、
だからやっぱりね20分ぐらいかかるったんですね、結局来るのに、
うん、
で乗り移るでもらって、帝国の6時10分ぐらいには始まったっていう感じでした、
うんうん、
はい、みんなねめちゃめちゃ楽しんでみたいな、そのクルーズ、中之島を全部、
ね、
あれでしょ、西の端から東の端まで来たわけでしょ、
うん、
あの、うん、中央公会堂からですね、日銀大阪支店の大阪市役所とかですね、あれを見て来てくれたっていう感じですね、うん、まあ実は潮位の話は最初からあって、当初ほら申し込み者が多くなった時に大きな船にしようかっていう話が出た時があったんですけれども、
うん、
それを断念したのもそれが理由で、その日の潮ではもともとその船より大きい船ではもうくぐれなくなってたんですね、いろんな橋の下を、
うん、
なのでその大きな船を諦めたんですけど、まさか雨が降ってくるとはですね、うん、
それってまたやっぱり東の方からいらっしゃったあの方の影響、
そうですね、マックの音楽クラブの柴さんの影響だとは思ってるんですけど、
今ほら最近なんか力が衰えたとか、なんか普通の人になったとか、なんかいろんなことをおっしゃってますけど、
はい、
やっぱり影響ですよね、きっとね、はい、隠れて能力発揮しますね。
マックの音楽クラブさんにはね、いろいろお世話になってるんであんまり大きい声で言えないんですけれども、はい、もうそういう感じでした。もうギリギリのところで実行ができたの、はい、実は、
はい、う
ん。参加者の皆さんは全然気づいてなかったみたいで、楽しいクルーズと思ってたみたいなんですけど。
うんうんうん、
でまあ皆さんにはもう肉早焼け早焼けと私言わせてもらって、1時間ちょっとぐらいで焼いてもらって、残り1時間はたっぷりと景色を楽しんでもらったっていう次第なんですよね。うん、楽しかったでしょ。
なんで今日肉姫いないんですか。肉姫に皆さんご参加いただきありがとうございましたぐらいの感じ言ってほしかったな。
そんなね、毎週毎週ゲスト迎えとってね、
うん、
どうするんですか。しっかりと我々2人で番組を作っていくんですよ。いいですか。
これ言っていい。
はい、
なんか肉姫出てもらえないかどうか打診してほしいみたいなこと大東さんから言われた気がしたんだけど。
もう一回言いますよ、クヨハさん。
なんで聞こえなかったふりするの。
ゲストに頼ってダメなんですよ。ちゃんと2人で番組を作っていくんですよ。いいですか。
いや別に頼ってるわけじゃなくって、あのこんなに引っ張って、肉姫ほら何募集だけでこうなんか来てもらった人にありがとうっていうのは、これなんかこう後取りなんとかは濁さずみたいな感じじゃないですか。
そういうわけで林信之さんもですね、あの戦場バーベキュー楽しんでいただいた、非常に楽しい。
そうなんですね、
はい、AGM 大阪でした。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2016年10月21日17時57分にリツイートした記事です。サムスン空港にもノート7交換スポットを展開中、テッククランチからの記事です。
はいはい、
ギャラクシーノート7ですね、
うん、
まあ、いろんなところでも飛行機に持ち込むことは禁止されてますよね。
当然でしょ
う。うん、まあ、ボタンの声でですね、松尾さんが、
うん、
あのギャラクシーノート7の電源は切れ、うん、充電もするなっていう機内アナウンス流れてるのを録音してましたね、
うん、あ、そうなんですね。なんか飛行機で乗った人がこうほら AUJM 北海道に行くタイミングがまあその一番直近のタイミングだったんですけれどもね、その時にあの名指しでギャラクシーノート7あの電源入れないでくださいっていうのを、
う
ん、うわ機種名名指しっていうのすげーとかっていうのをなんかこうみんなこぞってね、うん、
はい、
なんか北海道に旅立たれる方がね皆さんおっしゃっててね、おそこまで来たかと思ってたんですよ。
充電もしないでくださいって言ってましたよ、そのアナウンスでは、
うんうんうんうん、ね、うん、でこの記事には載ってないんですけれども、うん、あのこれ日本ではほら発売されてない機種だから安心って思ってて、うんうん、
はいはい、
なんかって思ってたんだけど、そうでもなくって、結構外国から持ち込まれたもの、外国人の観光客とかね、いろいろ含め、はいはい、ね、まあ、個人的に輸入された方とかね、
うん、
持ってるっていうのもあって、で関空から、まあ、どちらかに、まあ、海外に飛び立とうとされた方がですね、はい、外国人の方が、はい、あのこれはこの権利放棄してくださいと、
あった、
うんうん、持ち込めませんっていう話をしたら、はい、その場でじゃあバッテリーがなきゃいいんだろうみたいなこと言って こじ開けようとしたら、うん、なんか煙が出ちゃって、発煙した
ってやつですね。
結局あのデータも取れずになんか結局放棄する羽目になったっていうのがね出てて、ああなんか日本初のなんか出来事だなっていうかね、初めてはこういうことになっちゃったんだっていうのと、はい、あとは地下鉄でもですね、
はい、
私の知ってる人では、
はい、
隣にセブンを持っている人がいるとかいうふうなことを言ってて、もうなんかもう勘弁してほしいみたいな、
爆弾みたいな感じですね。
そうそうそうそう、ちょっとした小型爆弾をみんなね持ってるっていうイメージですよね。まさかないと思ったら結構身近にあったっていうね。これ名古屋の話ですかね。名古屋の地下鉄でですからね。
テロですよ、テロ。
でも本当ですよね、ちょっとしたね、はい、でまた今回のこれですよね、オーストラリアとかね、はい、まあ、いわゆる O と B というか、はい、B と A ではちゃんと対応するっていうこのやらしいスタンスですよね。
これはニュースはどんな話かと言いますと、
うん、
もちろんサムさんインチョン空港には置いてるんですけど、
はい、
インチョン空港以外でオーストラリアでたくさんですね、7つぐらいの空港に対応するその交換スポットを置いてます。なんでかというと、うん、まあ、このかのオーストラリアでは持ち込めないから放棄をしてもらえると、
うん、
じゃあそれじゃあまりにもね申し訳ないんでということで、サムスンが他の機種に交換するスポットを空港内に設けると、
うん、
でなんとここではですね、なんとなんと福田さん、
うん、
データの転送までしてくれるらしいです、
うん、
すごくないですかこれ。
なんかやってますっていうのをこうアピールしてますけどね、
はいはいはい、
これでも多分アメリカとか、ね、イギリスとかああいうとこでもやるんでしょ、
多分そういう風にこれから世界に展開していくって言ってますからね、うん、日本じゃほら持ち込んでも電源落とせやいうぐらいですけど、もう法令とか条例みたいなんで禁止してる国もあるわけですから、
うん、
そこに間違って持ち込んだら、まあ、言うと最悪捕まったりするっていうこともあり得るわけですよね、
う
ん、そういう人が死活問題ですから、この交換っていうのはまあ当然のサービスかなっていうところですよね、
うん、アメリカではもう空港っていうか飛行機の中に持ち込んだんだけど、
うんうん、
まあ要するにその特定の周波数でこう感知ができると。
なるほど、これはガラクシーセブンノートが近くにあるんじゃないかと。
そうそうそうそう、でこの機体に乗ってるっていうのを分かったらしいんですよ、
うんうん、
でそれで名乗り出てくださいって言ったんだけど、
うん、
全然名乗り出なかったので、うん、このそのね名乗り出なかったら航空法とそのアメリカの連邦のその法律に触れるので、うん、即刻出ろって言ったらなんか手を挙げたっていうので降ろされたっていう記事もちらっと読みましたけどね、
うん、
それぐらい強制的にやらないと、うん、これ本当大変ですからね。飛行機ならよくって地下鉄ならいいとかそういう問題じゃなくって、本当に全世界中から締め出すべき機種あのデバイスになってしまいましたからね、これね、
うん、そうですよね、うん、まあ、航空機では火災とかもめちゃめちゃ恐ろしいですからね。ちょっと私も多くは語れないですけど、うん、本当にもう、うん、航空機で火災はもうダメです、絶対に、うん、地下鉄でも火災は怖いですからね。
それはダメでしょ。
地下鉄もご存じだと思いますけど、前と後ろに脱出する扉があるじゃないですか。
そうそうそう、うん、だからあの、うん、在来というか、はい、そのあの地上を走ってる、まあ、例えば他の施設ね、例えば名古屋とかでも名鉄が乗り入れしてるんですね、地下鉄の中にね。 でもそれもやっぱり前と後ろに脱出できるような扉がついてる、
そうですね、
車両じゃないと入りませんから ね、 ですからね、
うん、普通の前に行ったら、ね、例えば大阪環状線みたいなところやったら、うん、ボーンとね火災とか起きたら扉からパーンと横から逃げりゃいいけど、うん、地下鉄の場合はトンネルが小さくて横には逃げれない可能性があるから、うん、前と後ろに必ず脱出用の扉を設けないとダメということになってます、
う
ん、それぐらい火災が怖いもんなんですね、うんうん、怖い怖い怖いね、黒谷さん、
これなんかでもこうこのままなんかうやむやになったまま、まあ、日本では発売していないって言ってますけど、実際にこう持ち込まれて問題になっていますからね。
まあそうなってみたいですね。
うん。ですから、そういうのをね、どうやって防ぐのかっていうのをね、もっとちゃんと真摯にやってもらわないと、これも本当そうでしょ。会社が株がもうガタ落ちで、
はい、
このサムスンっていうその大きい、なんていうんですか、コンセルンっていうかね、はい、その企業体自体のこの分野の売り上げがもう約半分を占めてるので、これでガタガタになってもうなんか会社の存続自体もコンツェル の存続自体もやばいんじゃないかって、
まあ、そこまでです。
一方では言われてますしね、うん、
サムスンって昔の三星電機ですよね。
え何ですか三星電機って。
3つの星って書いて、私は三星電機っていうふうに言ってたけど、企業のイメージチェンジ、
うん、
みたいな感じでサムスンって今言ってるみたいですね、うん、私のイメージは三星電機、三つの星の電機 で、まあ、このサムスンのこの燃える携帯電話っていうんですか
燃える爆発するというか、まあ、ちょっと、
ね、は
い、危険物になってしまった携帯電話、はい、
対応するためになんか防炎の容器とかそんなのをなんか飛行機に用意してるらしいですね。要は回収してそこに入れて蓋閉めとったら、もしバーンって中で発火したとしても、うん、要はその何カバンの中から炎が漏れないようにとかっていうのもあるらしいですから、まあ、このバッテリーというのは本当にいつも言いますけれども、危険性が伴うものです。これ企業としてですね、これ安全にするというのは当たり前の責任ですので、まあ、このサムスンがですね、この件で非難されてもね、本当に全く仕方ないことだなと思います。
はい。
2016年10月23日、13時23分にリツイートした記事です。トヨタ、燃料電池バスを来年発売。東京都交通局が路線バスへ導入へ、 IT メディアからの記事です。
はい、
どうですかこれ。燃料電池ですよ、クヨアさん。
うん、
憧れませんか、燃料電池って。なんか名前が
名前に憧れを感じます。
はい、なんか未来ってイメージしません、燃料電池って。なんか
それってかい、あの車の名前が未来だからですかね
あ、そうかそうかそうか、はい、このシステムはトヨタ自動車が開発したトヨタフューエルセルシステムっていうのがあって、これ未来って言われですね、電気自動車に採用されたシステムなんですね、はい、これをもっともっと大きくしてバスにするっていうことで、
うん、
いやその未来じゃないです、黒田さん。なんか子供の頃ですよ、なんか科学館とか行ったら燃料電池夢のなんとかみたいなの見えませんでした。
うん、
もういいです。あのまあここで燃料電池の説明しますと、要は水素と、はい、酸素をくっつけて、その時化学反応が起きます。その時のエネルギーで発電して、
うん、
電気を起こしてですね、
うん、
そうして回ったら、まあ、電気自動車ですね、これだったら、
うん、
はい、という風にやるというもんで、うん、燃料電池のバスを発売するのは日本初っていうことなんですよね、
うん、
これあの実はあれなんでしょ、久保さん、トヨタ市にトヨタがまあ寄付しというか実証実験として使ってもらってるバスはもうすでにあるんですよね。
うん、それはもうね、はい、1年前の1年以上前の話なんですよ。で
なんかそれ
なんかそれがあったので、なんか初って言われてもうんみたいな感じで、あんまりちょっとピンとこなかったんですけど、
だからそれを改良していよいよ売るっていうことですよ、はい、
うん
うん、はい、これトヨタが力入れてるなと思うのはやっぱりトヨタブランドで私出したっていうことだと思うんですけど、どうですか。
うん、
だって普通バスは日野でしょ、日野トヨタで出すのはね、
はい、
はい、だからやっぱりトヨタが力入れてるんですよ。
まあそうですね、うん、
これさ見たんですか、そのトヨタのトヨタ車走ってるやつは。
走ってるの見たことないですけど、未来はちょいちょい走ってるのを近所でも、近所っていうか、まあ、ちょっと離れたとこですけど、でも見かけますね。
さすが名古屋ですね。
未来は見かけますね、空港線っていうか、ここ行く時とかは結構
大阪
見かけるかなみたいな。
フェラーリとかですよ、ちびった車あるじゃないですか。
はいはい、
まだ見るけど未来見ないですね。
ああ、そういうもんかもしれないですね。たまに走ってますね、うん、見かけますよ。
すごいですね。
なんかね、 見慣れない車だなって思うと、すれ違った時にパッと見て、あ、未来か、なんとなく納得みたいな感じです。
やっぱこう、私もちょっとそのさっきの発電機の話でいろいろと勉強したんですけれども、
うん、
燃料電池自体はそんなに超難しいシステムではないらしいんですけれども、
うん、
それを小型化して、まあ、パッケージ化することと、うん、何よりも車に積むこの水素タンクっていうんですか、
うん、
これを安全にするっていうのは難しいみたいですね、
うん、
水素ってドカーンいったらもう終わりでしょ。
まあ一番燃えやすい気体って言っても過言じゃないですよね。過言じゃない
ですからね、うん、だからそこにだから例えば車にねドーン突っ込まれたからって、うん、その水素がドーン爆発したらですよ、
うん、ですからね、
そんな恐ろしいもんないですもんね、
うん、
も
う
ましてやバスなんか言ったらこのバスでも、今回のトヨタゴルフバスでも定員77人ですからね。路線バスに横から突っ込まれてね、うん、ドーン爆発したんやったらシャレにならないじゃないですか、
うん、
だからそういう風なこのパッケージングっていうんですか、うん、こういうのの安全性なんかもいろいろとやっぱり力入れてるんだなっていう風に思ってるんですよね、
うん
うん、なので安全に運行できるっていうことで、ちょっと
そうですね、
これさこれ乗りに行きましょうよ、トヨタのそのバス、
うん、やだ遠いもんトヨタ、
それ久保さんが遠い遠い言ったらわしなんかめちゃめちゃ遠いですよね
いやもうね、なんかね、こう大東さんからの距離の遠いだと誤差の範囲なんだけど、うん、
あ、名古屋市からトヨタかね、
そうそうそうそう、
わかるわかるわかる、もうあれでしょ、あの、うん、鹿児島でも何熊本でも一緒やみたいな感じでしょ、こっから行ったら
そうそうそう
それと一緒ですよね、わかるわかる、言うてることよくわかります、うん、でもこれ本当なんか子供の頃何でも言いますけど、その燃料電池ってのは未来のエネルギーで、実用化にはいろいろとその障害があるって聞いてたわけじゃないですか、それがこうやって本当に発売されるものに積まれてるっていうことは、まあ言えばそれを作って企業が商売できるレベルまで来たっていうことでしょ、
うん、まあそうですけどね、
すごい
ですね、なんかこうちょっと納得いかないんですよね、
なんでなんで、
なんでトヨタブランド出てるのかなっていうところにちょっとまずなんか納得いかないものが、
日の出出せってことですか、
そうそうそうそう、
まあどうせそうなんですよ、どうせトヨタブランドで売ったとしてもこれ修理とかすんのはトヨタのディーラーで、こんなでかい車あるとこないから
そう結局日野さんにお任せでしょ、
日野に持っていくん
だけど、なんかこうそう日野で世界初でバーンって出しましたっていうよりも、もうなんかそういうのはやっぱりほら世界の日野っていう風じゃなくて、やっぱ世界のトヨタっていう風でこうやっぱネームとして出したいんだなっていう、こうなんていうんですか、こう駆け引きじゃないか、引っ張り合いがこう見え隠れする気がして、うん、まあ、やらしい話なんですけど、
もうこの際ね、
ちょっとその辺は納得いかないなと、はい、
この際レクサスで出せばよかったんです
レクサスでですか、
まあ、多分お値段ここ変えてないから、普通の人は買えへんから変えてないけど、多分普通の、うん、あの何、うん、バスの2倍とかするんでしょうね、多分ね、
まあ、そう
お値段もね、
じゃあやっぱりじゃあ車でいうところのやっぱお値段的にその価格だと、お値段的にレクサス価格っていうことですか、
ね、そうレクサスなんか別にトヨタの車とわしら素人が見たら何も変われへんやんって思うようなもんが、
そうそうそう、まあ、そういう話もありますけど、
倍ぐらい値段で、まあ、まあ本当はなんかいろいろ中身細かいと違うって言うけど、うん、
まああとやっぱりほら車だけの話じゃなくて、その後のアフターとかやっぱりこうね、いろいろサービス的なところもね、
ま
あ、
違う
っていうのは違ったりしますからね、
うん、はい、私はまあレクサスね、トヨタ好きですけどね、最後、まあ、車乗らんようになってからもう5年ぐらい経ちますけど、はい、最後トヨタばっかりでしたもんね、
うん、そうですか、うん、これ何の話でしたっけ、
バスの話あ、バスも運転できます、
あ、はい、2種じゃなくて1種ですよね、
1種です、2種は必要ないです、さすがにバス会社勤めるんかって話じゃないです
か、じゃ あ, あのバス会社でも改装の方では、はい、活躍できると思いますけどね、
そうですね、あの自社の送り便とか運転できますよ、
はいはい、そうですね、はい、はい、まあ、どうでもいい話ですけどね、はい
、はい、このトヨタのバスですね、まあ、日野と一応共同開発ですが、今回はブランドはトヨタということです、うん、これを東京都の交通局が買い上げて、まあ、都バスで使うということですね、うん、で最終的には2020年の東京オリンピックパラリンピックの時で100台走らせて、日本はこういう環境問題に取り組んでますよということを世界にアピールしたいということみたいです。じゃあこのトヨタの FC バスがですね、早くこう世界中に普及してですね、この環境問題というもの、二酸化炭素を減らしたいというのが当たり前の世の中になってもらいたいなと思います、
はい。
2016年10月21日18時8分にリツイートした記事です。伊藤忠、トイレの空き状態を確認できる IoT トイレ開発、 IT メディアからの記事です。
はい、
ほら福山さん、トイレのね、空きとか扉の状態をみんなで知る時代が来たんですよ、これ。
そこまでする必要あるんですかね、これね。まあ、あの、例えばね、中で倒れてるかもしれないとか、
うんうん、
そういう使い方ならわかるんですけど、
うんうん、
なんかやりすぎなような気もするし、
はい、
なんかもう全てにとりあえず何の分野でも事細かく全て IoT っていうのを導入しないと気が済まない病なんじゃないかなっていう気がしています。
まあ、確かにこれどういうもんかと言いますと、
はい、
トイレの個室に、まあ、それぞれ扉にね、開閉状態のセンサーがあって、多分人感センサーみたいなのもついてるんでしょうね、オルオランっていうんですね、うん、でそれを、まあ、一個ずつの扉にユニットがあって、それを まとめて受信する受信機があって、そこに IoT のゲートがついてるんですね、
うん、
で IoT ですからインターネットに行くんですけど、ここからは 3G ネットワークですね、まあ、スマホとかと一緒ですよね、携帯電話のネットワークを使ってクラウドに行きます、
うん、
クラウドに行くので、あとは PC やスマホで閲覧できるという状況になるということなんです、
うん、
どうですか、これでもね、うんこしたいときに、うんこ漏れそう、どのトイレ空いてるかなって見ることはあまりないと思いますね。
うん、ない。
そういうことよりも、例えばデパートのトイレとか女性用のとかめっちゃ混むじゃないですか、
うん、
あとはほら、あのコンサートとかの時もそうでしょ、
うん、
なんか大きいホールあるでしょ、名古屋って、何、うん、名古屋ドーム、
うん、まあ、名古屋ドームとかね、外資ホールとかね、日本外資ホールとか、いろいろありますけれどもね、
そういう時でも、はい、そのあれじゃないですか、はい、バーって休憩時間にトイレみんな行くでしょ、
うん、
その時にやっぱりこうどこのトイレが空いてるとかいうのが見れたらね、便利やなとは思いますよね。
うん、なんかもう、なんていうのかな、このなんか記事というか、はい、これにあんまり意見に賛同できないのであれなんですけど、
はい、
まあ、例えばそれで、あ、空いてると思って走っていったら、結局みんながそれを見ていくので意味ないかなっていう気もするしですね、
はい、まあ、ある程度はそういうのもありますね、うん、ある程度はそういうのもあるけど、まあ、分散化の傾向はわかるじゃないですかね、
うん、あ、はい、不思議だなっていう感じしますね。それよりもなんかどちらかっていうと、だから開け閉めとか、 それよりもどれぐらい待ってますとか、どれぐらい混雑してますっていうのを、例えばトイレ待ち時間5分とかね、そういう感じの、まあの方がなんかよっぽど
あれでしょうね、はい、難しい。例えばトイレにやっぱりカメラはつけれないじゃないですか、うん、
まあね、ですからこの辺まで並んでると、ここら辺までほら人感センターでこう来てるととか、
うん、
だってありますけど、大きい、あの、なんていうのかな、入り口がいくつかあるビル あの入り口のところにカチカチカチカチって音がしていて、
はい、
まあ、結局多分あれ人の出入りを数えてると思うんですけど、そういうものを利用するとかですね、いろんな方法あると思うんですよね。うん、だからだからって本当にな、あの、なんかこうスマホで冷静にその時に空いてるトイレって探せます？探せないですよね。これってどちらかというと、うん、そういうユーザー側の立場ではなくて、管理者側の立場で、
うんうん、
まあ、どうやって使うかはここではちょっとあまりにもそのなんていうんですか、あのふんわりしすぎていて、こうつかみどころがないんですけれども、
はいはい、
例えばね、これって個室1回の個室の平均利用時間とか、は
い、なるほど、
そういうのも出そうと思えば出せるわけですよね。
まあ、出せますよね。
だからなんかそういう、なんか 私たちとかも、私からするとしょうもなっていうことも全てそのデータベースとなり、
はい、
そのなんか誰かに、まあ、販売するんだろうなっていう気もしたりして、
うん、
なんかもうだからそういう、そういうのも含めて、もうなんとなく全てがなんかもう今 IoT に
従う
病っていうか、そうですよね、そういう気がして。
本当ですよね、はい、まさかこれをですね、こう IoT にするとは思わなかったですよね。そのトイレが今どんだけ混んでるかが自分のところのビルの中で分かるようにするシステムを作るとかっていうのはあったかもしれないですけど、これ IoT ですからね、インターネット経由してますからね。
そうなんですなんか言ってみればですよ、
はい、
なんか、ま、アクセス権があれば、
うん、
私が自宅にいながら、
はい、
名古屋栄の、
うん、
あの、なんていうんですか、デパートのね、トイレの混み状況が分かるっていう、あんまり意味がないっていうか、まあ、それも必要ないですけれども、
それであれで
しょ、そういうことも可能なんですよね。
私が、栗原さん、長屋の栄で今、トイレしたいんですけど、どこ空いてますかって栗原さんに言ったら、栗原さんが、ここやよって、こう、チャットで送って
くれる。はいはいはいはい。
そういう、
そういうことになりますよね。
でもそれチャットが送れる端末があるやったら、多分、自分で直接見れますよね。
でも冷静でほら冷静にって見えないからそういう時って
そうですねもうダメ、はい、もう目の前のことにいっぱいで
そうそうそうそう、そうなんですよね本当に、まあ、これで一人でも多くのね、はい、トイレの中で倒れている人が救う日が来るといいですね
そうですねさらに私みたいなの、はい、繁華街のトイレ難民ですね
はい
もう救ってもらいたいなと思います
はいはい
2016年10月21日18時56分にリツイートした記事です。セブンの公衆無線 LAN セブンスポットタウン Wi-Fi の接続を遮断規約無視は問題 IT メディアからの記事です。
はい、
これは何かというとですねタウン Wi-Fi っていう
なんていうアプリね、
うん、アプリですねスマホ用のアプリみたいな感じなんですかね、
うん、
これあの MVNO を使ってなんか通信量を節約したい人はタウン Wi-Fi っていうかこれを入れれば、
うん、
あの無料 Wi-Fi があるところでつながるっていうものらしいんですけど、
はい、
ちょっと問題点があるなというサービスなんですよ私が思うんですね。これどういうことかというと、うん、例えばこのセブンスポットっていうのはセブンイレブンのところにあるやつで自分のメールアドレスだとかそういうのパパッと入れてでまあ規約を読んで例えばねこういうことをやったらダメですよとか書いてあって30分無料まあ時間知らないですけど30分使いますよとはいとか言うて押してつながるわけじゃないですか、
うん、
それをやらずに要はこのタウン Wi-Fi というこのアプリがですよ、
うん、
その勝手にメールアドレスとかをユーザーごとに登録してそのメールアドレスはなんとタウン Wi-Fi が発行したメールアドレスなんですよね、
うん、
これでやるっていうものでちょっと問題ありますよねこれ。
まあなんかなんていうのかなそういう約款っていうか規約がこう、うんうん、で出たってどうせ読んでないんでしょみたいな感じのことを言うじゃないですか、
うんうん
まあねまあ、そういうところがこう透けて見えたりしますよね、うん、でも私あのスターバックス
あスターバックスの Wi-Fi ね、
うん、スターバックス Wi-Fi ね、うんうん、
あるあるある
で、うん、でそれがですねちょっとある時から非常になんかよろしくなくなってですねユーザーが増えたっていうのもあってそう重いっていうのもあるんですけれども、うんうんうん、それよりもスターバックス提供が変わってですね
Wi-Fi を提供する会社が、
うんうん、はい、うん、変わってからかななんかそのあのセキュリティが甘いというワーニングが、
うん
出るようになったんですよ。なので大事なものが入ってるパソコンは繋がないでくださいみたいなセキュリティに関してっていうそのアナウンスがですね、
うん、
出るんです。
まあ
その、
うんうん、それはその無線 LAN のセキュリティが甘いんで気をつけなさいよっていう警告っていうことですね。
うんうん、そうですそうです。はい。ですけれども多分このサービスを使われる場合ね今言ってるタウン Wi-Fi っていうのは、はい、そういうのワーニングもすっ飛ばしちゃってもうとにかく何が何でも自動で
つながっちゃうと
つながっちゃうんですよね。
今の Wi-Fi の警告ね、うん、は何が出た、う
ん、スターバックスのそのサービス側のページにも出るんですそれは。
なるほど。サービスとしてもちょっと甘いとこありますよと、
う
ん、要は暗号化して飛ばしたりしないですから、
う
ん皆さんがパスワードとかをそこに流すことはやめてねっていうような警告が出るってことですかね、
うん、そうそう一応ね、うん、ID とパスワード発行して SSL で暗号化してるんですけれども、うんうんうん、あのログイン後に関しては、うん、これはあの無線 LAN があの暗号化しておりませんので、
うんうん
まあ、っていう、まあ、うぬかぬんっていうことが書いてあってですね、
ってことですね、
はい、
そういう意味では、うん、そのスターバックス Wi-Fi もこのタウン Wi-Fi でつなげますから、うん、スターバックス Wi-Fi に直接つなげばですよ、うん、そういう傾向が出てあこれパスワード送らんとこうっていうふうになりますけれども、
うん、
知らないと、
うん、
その約款も読めないわけですから、
うん、
規約もね、
うんうん、
あのノラ Wi-Fi につないでると同じような状態になってしまうってことですね、
うん、そうそうそうまあねこれね、うん、この私言ってなんですけど、うん、このアプリを使うっていう人自体はあんまりそういうことをに頓着がないしそういう知識もないしそれに危険を感じてらっしゃらない方がお使いになるのかなっていう気がするので、うんまあ、言われてみればね、まあ、なんかそのマッチングはされているものなのかもしれないんですけれども、うんうんまあ、一応なんていうんですか、ね、ここはお伝えすべき余地というかはありますよね十分、
うんうん、そうですね私は聞いただけちょっと危なそうなので使おうと思いませんけれども何よりもですよその、
うん、
規約をね読まないでそのサービスにつながれたら、うん、今回のセブンスポットが、うん、もうこの、うん、タウン Wi-Fi 系でつながないようにするっていうのはよく理解できますよね、
うん
うんうん、 そらあかんわって話でしょ。
まあそうですね、う
ん、だって規約を了解してもらうからこの無料サービスをやっぱり展開するわけでしょ、うん、私はそう思うんでですね、うんうん、で無意識のうちに勝手に Wi-Fi つながるわけでしょ。
だからなんか自宅の Wi-Fi つなぐ感覚ですよね、
まあ、そうか。
ああ変わってもね、うん、あ、まあ はい、どの辺までこの話でその本当に危ないんだとか危険だとかっていうのが伝わるかどうかちょっと分からないですけど ね、まあ、私たち2人としては、まあ、あの
絶対使わない、
まあ、おすすめしないですね。
以前からですね、公衆無線 LAN というのはいろんな危険性というのがありますよと言われておりました。でその公衆無線 LAN にさらにですね、意識せずつなぐこのアプリですね、使い方によっては便利かもしれないですけども、相当気をつけないといけないところがあると思いますので、ね、利用される際は細心の注意を払ってください。
はい。ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。本日はですね、はいはい、レビューをいただいてるんですよね。
iTunes のポッドキャストレビューにですね、うん、なんともさっき今星5つで久しぶりにいただいてるんですよ。
はい、はい、勝手に言わないでいただける。
9月1個もなかったのに
はい、はい、そのありがたいですね、はい、コメントから、はい、紹介します。
いきましょう。
はい、50回配信おめでとうございますというタイトルで男女2人で繰り広げる話題はアップル関連だけでなく宇宙や MVNO など多岐にわたり造形深い話が盛りだくさんです。話の脱線も含め癖のあるポッドキャストとしてハマる方々も多いかもしれません。タック代表の大道さん同様にお酒を片手に聞くのも今日かもしれません。今後も千葉喧嘩から繰りなす楽しい配信を楽しみにしていますと週5アット名古屋さんから10月の18日付で星5つ頂戴しました。ありがとうございます。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。千葉喧嘩、千葉喧嘩ってなんかすごい軽いイメージなんですけどどうです。
千葉喧嘩ってどういう意味なんですか。
大臣を引きましたところですね。
はい、
千葉喧嘩というのは男女の間の愛情のもつれが元で起こるたわいもない喧嘩らしいんですけど、はい、完全に違いますよね。
私は栗原さんに対する愛情はたくさんあるんですけど栗原さんはそれは受け取ってくれないですもんね、
うん、
ってことは愛情のもつれではないですよねもつれることがないんで一方的なんで、
は
い、
一方的だもんね、
はい、
一方的だもんねとか言っちゃってあれですけど、
それぐらいでめげるような私じゃありませんので安心してください。
あ、はい、いいんですよ、めげていただいてもね
あとちょっともう一個気になってることがあるんですけど、
何でしょう。
癖のあるポッドキャスト、
あ
癖ないと思うんですよね、うん、私
ありますよね。もう大道さん癖だらけですよね。
いや、私は癖ありますよ。
はいはいはい、
ポッドキャスト中に癖はないと思うんです。
まあ、その辺も含めね、また皆さんがどう思われてるかっていうのを伺いたいところですけどね。大道さんの意見は、まあまあ、置いといたとして、
こんな正統派なポッドキャストないと思いますよ。
正統派、うん、正統派の根拠からしてずれてらっしゃる気がするんですけどね、はい、
そうですかね、まあ、とりあえず、まあ、配信を楽しみにしているというふうにこの修吾さんに言っていただいてもらってますから、はい、まあ、肯定的な意味として受け取っておきたいと思いますね、
うん、はい、ありがとうございます。
しかも星が5つ、
星5つですよ、
星5つですよ、星5つ、
はい、はい、
中央さんコメントありがとうございます。これからも聞いてください。
はい、ではツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
はい、1 AUGM 大阪行きたかったな、2忘年会にウォッチシリーズ2ナイキプラスがどれだけ集まるのか楽しみです。3新しい BGM 落ち着いた感じでいいですねとブラッフォード28日午前2時さんから10月21日朝5時57分ツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、 AGM 大阪ですね。ブラさん あんまり来られてないですもんね、ほぼほぼ。
あ、そうなんですね。
ぜひ来てもらいたいもんですよね。
うん、
待ってますよ。 忘年会にウォッチシリーズ2ナイキプラスですね。いやいや、私は持っていかないんで、うん、とりあえず、あれですね。私はありません。
はい。
福岡さんは、ウォッチ2持っていくんでしょ？
うん。
あの、美しいベルトで。
まあ、ベルトがどれになるかはまだわかりませんけれども。
わしみたいさ、あの、綺麗なベルト。
写真で何度か見てますよね。
写真で見るのと、本物見るの違うでしょ？
写真ぐらいの感じの遠くからだったら持ってきますよ。遠くから見せるぐらいだったら持ってきますよ。
うん、腕掴んでみたいんですけど。
うん、おかしいっすよね。
3つ目の新しい BGM ですね。落ち着いた感じでいいですねってことですけど、はい、そう、今回 BGM 落ち着いた感じでしょ、うん、番組の内容とはちょっと暗いものにならないぐらい落ち着いた感じで、
そうですね、はい、
ちょっと自慢できるかな、
そこ否定しません、はいはい、
いい感じになったかなと思ってるんですけど、
うんうんうん、
はい、小倉さん ね、28日の午前2時の28日の午前2時の発表ね、一緒に楽しみましょうね。
はい、これあの何かっていうと、アップルさんがイベントでね、まあ、新しい新製品の発表があるんじゃないかっていうことでね、うんうん、タイトルがハローアゲインってことになってますので、まあ、ちょっと再びっていうことと、今年ね、うん、あれなんですよね、今年の10月でちょうど、あの、何でしたっけ、iPod がね、
そう、15年。
あの、発売されてちょうど15年なんですよね、15周年なので、うん、はい、その辺等でいろいろなところでいろんな憶測を呼んでいてね、あの楽しい発表会になるんじゃないかなというふうに思いますけど ね、
ちょっと期待しとかなかですね、はい、はい、村さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。3秒ルールって平って食う方だと思っていたら3秒間ご自由にニキニキできますの方だったとルートさんから10月17日12時19分ツイートいただきました。
はい、ルートさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ルートさんは根本的に間違ってますよね。決して3秒間ご自由にニギニギできますじゃないんですよね。私が無理に3秒間自由にニギニギするっていうことだけですよね。
これみんなにじゃなくって大東さんだけっていう話。
忘年会で皆さんで3秒以上握ったら、まあ、重労制で料金がバンと発生するんですけど、
いないからそんな人大体
いないですかね。
これでもね、ですね、そこにポイントじゃなくてね、このルートさんがね、はいはい、平手っていうのがちょっとなんか受けちゃって、はい、平手っていう方言どこだっけと思って、どこですかね、平手っていう方言ね。
むしろ大阪の人間も平手って言いますね、平手。
あ、じゃあ大阪ですかね。私もなんか自分では使わないですけど、たまにあの聞くなと思って思いますよね。そう、これ方言ですよね。
方言でしょ。私それ落ちての広手くれやって言いますね、うん、広手くれや。
広手ですよね。
平手くれは言わないですね、確かに。
うーん、気になるところです。
まあ3秒間ご自由にニギニギができませんので、はい、ルートさん誤解のないようにお願いします。
はい、
コメントありがとうございました、
はい、ありがとうございます。新しい BGM 違和感なくすんなりと耳に入ってきますね。今週も楽しい配信ありがとうございましたとひろふわさんから10月21日8時50分ツイートいただきました。
はい、ひろふわさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
新しい BGM 好評ですね。違和感なくすんなりと耳に入ってきますねっていうことね。そうです。今までのあれとあんまり変わらないし、うん、ちょっといろいろと楽曲提供いただいた中から、こう全部聞いて、福山さんとこうしましょうっていう話をしてね、やらせてもらったんですね、うん。今週も楽しい配信ですよ。喜んでもらってるじゃないですか。ね。
だけどなんか、いろふわさんのツボが、なんかこう、私が大道さんを虐げられているところか、もしくはそれに、こう、反撃しようとしている大道さんが面白いみたいな節があるのかなっていうことをなんかちょっと最近のツイートでリサーチするんですけど、どうですかね。
私そんなん、なんですか、岩さんに言われたことははいとしか言えたことないじゃないですか。反撃なんてないでしょ。
もしもし、
はい、
あ、そうですか、はい、
もう何もかも甘んじて受け入れてますから。
わかりました。
はい、ひろはさんコメントありがとうございます、はい、
ありがとうございます。 AUGM 大阪に出発したい、でもアップルウォッチがすぐそのままで来ている、どうすりゃいい、びっくりマークと、せいじさんから10月の22日8時22分ツイートいただきました。
はい、せいじさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これ私 AUGM 大阪の受付にいたんですよ、うん、あの例のあの集金してたんでずっと、うん、でセイさんが来られて、うん、間に合いましたって来てくれて10時ちょっと過ぎですね、
うんうん、
でその後あの休憩時間にアプローチの箱を開けて、うん、つけてられてました、
うんうん、
アルミの、
あ、じゃあ細長い箱ですね。
そう、それにあのナイロンのベルト、
ナイロンのベルト、うん、お風呂、うん、はいはいはい、はい、何色でした？
黒
黒かあのグレーかっていうのはちょっと分かりにくいですもんね。
私は黒、はいはいはい、黒さんもあれ持ってるんですよね、はい、ナイロンのベルト、
うん、
何白でしたっけ黒さん、
うん、白だけど白って言ってもまあ白じゃなくって黒が入ってるんでまあ見た目グレーですよね。
ああそうかそうかそう、
うん、で、うん、2つ並べないとこっちが黒でこっちがグレーってちょっと分かりにくい感じすると思います。
ああ並べない
1本で見た時、うん、並べないとちょっと分かりにくいです、はい、
これでもいっぱいベッド持ってますね。そう考えた
らあ3つ
ミラーレーゼと、
うん、
このエブロンとナイロンとエルメス、
うん、タイルさんもっていっぱい持ってますもんね。
私はでもスポーツバンドばっかりなんですよ。好きなのがスポーツバンドなんだな。汗かいた時にスポーツバンドやったら水洗いして拭けば綺麗になるじゃないですか、
うん、だからね私ね常温つけてるじゃないですか、アップね、
うん、
でそれで汗が溜まって痒くなるんですよ。で実はね今もね
常温のアップは水洗いできないですか？
できないですよ。
できないですか？
できないと思います。やったことない。
いや実はですね、うん、アップルウォッチは私、はい、ランニングの時も使ってるんですけど、ワンの方ですね、シリーズワンの方です、はいはい、私は、はいはいはい、実はベルト外してベルト水洗いするし本体も水洗いしてるんですよ、
うん
うん、でないとベタベタになるから今汗が溜まるってクエさんがまさに言うた通り、うん、溜まるんでですね、
うん、そう、
よくわかります言ってること
が、
はい、
はい、2つか2箇所かぶれてます。
いやマジですか？
うん、ダメなんですよ。シリコンですらかぶれますからね。
まだ弱いんですね。
そうみたいです。ダイドさんに触れたらとんでもないと思います。はい、次行きましょう。
私クワ
さんコメントありがとう。
クワさんにつねられて内出血になってますけど。
はい、それを見て悪いことしたなって思い出してください。はい、ではセイジさんコメントありがとうございます。
セイジさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、エンディングいい感じですね。ダックキャストといい、ワンボタンといい、バックスペース FM といい、ハイレベルだわーとセントマンとナーム青さんから10月の22日20時10分ツイートいただきました。
はい、セントマンとナームさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そこはねちょっと実はこだわってるところでもあるんですよ、うんうん、なんとかわかると思いますけど、そのなんかこう全然私なんか録音機材も大したことないし編集機材も大したことないんですけど、うん、せっかくいただいた楽曲をですよ、うん、こうかっこよくみんなに聴いてもらったりしないと全然意味ないじゃないですか、
うん、そうね、トルキさんに申し訳ないわよね。
そうそういうわけで
紹介していただいた雨の芝さんにも申し訳ないしね、うん、
そういうわけでこうなんかわかるでしょ、かっこよく使ってるんですけど、なかなか使い方としてはかっこよく使ってるでしょ。
うん、
思いません？
私個人的にはもうちょっとボリューム出してもいいかなっていう気もしなくもないけど、まあそれは大東さんのリアクションで、まあ、別に私が口出すことじゃないですけどね。
うん、そうですね、もうちょっと上げてもいいんで、それに関してやっぱりやったことあるんですけど、特にニュースのコーナーは、
うん、
まああんまり上げない方がいいんですよね、やってみたけど、うん、でコメントのコーナーは上げてもいいんですけど、それやると、
うん、
やっぱりクヨさんの女性の声と音楽だと音楽買ってしまう、私の声だけだといいんですけど、
うん
うん、のもあって、だからまあエンディングのおしゃべりなんかはちょっと大きめにしようかなと思ってるんですけど、うんうん、
はいはい、
うん、まあそういうところですね、うん、ワンボタンの声は松尾さんが作られてる曲ばっかりですからね、
はい、
はい、うちはトルキスさんに作ってもらってる曲ですんでね、やっぱりそういうふうな、はい、素晴らしい自分で活動されて音楽作られてる方のですね音楽っていうのは素晴らしいなと思ってます。
はい、
はい、セントマンとナムさんコメントありがとうございました。
はい、ありがとうございます。祝50回超末永く仲良くやってくださいとC ウェブさんから10月の22日13時28分ツイートいただきました。
はい、C ウェブさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
末永く仲良くやってくださいっていうことですけど、もともと仲良くやってないですからね。
難しいですよね、この仲良くっていう単語がね、
はい、誤解生んでますよね本当に。
何
もうボロッカス言われてますからし、うん、もう人間
みたいまたそういうこと言います。
いやだって打ち合わせも一回撮ってみんなに生で聞かせてたんですよ、ほんまに。
そう、無理ですよね、大道さんのねこう不適切発言がね。
私、
うん、
例えばそういうなんか
不適切なことはここでは言えないですよね。
イメージ悪くするのやめてもらっていいですか
いやいや、もうこれ以上悪くなりようないと。
クヨさんからなんかこうなんていうなんか人格を否定せられるようなこと言われてることになったらマシだと思います。
例えば。
え？いやここで言えないです。ここで言えない。
ほら出た。
それ言えない。それクヨさんファンにそれ刺されるかもしれないですか。本当のこと言ったら。
そんなことないです
よ。クヨさんを悪くするなとか言っていや本当事実やのんですよ。よく言ってることわかるでしょ。
いやもうだったらダイドさんとっくに刺されてておかしくないと思いますよ。
なんで？なんで？いや
こんだけ私のことこの50回超える配信の中で私のことを落としめておきながら今さら
どこがさ、クヨさんのなんすこのなんすかねこの魅力がたっぷりになるように編集してるのに、
いやこのなんか黒いとか言っちゃったりとか、
いや黒いっていうのは事実じゃないですか。
ね、それはもう
見えるのは仕方ない。
ほら。
黒いも白くは私もさすがにできるんですよ。それはもうちょっとそれ贅沢ってもんですよ。
いやああいいんですよこれ、うん、どうしたってそういう話になるしね。
そう勘弁してもらいたいな、うん、というわけでシーユブさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい次行きましょう。
続きはいはいはい再三予約って何のことだろうクエスチョンマーク。ナイキフラスをまた買うことにしたとかクエスチョンマーク。とブンさんから10月の23日17時41分ツイートいただきました。
はいブンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはブンさん多分あのタイトルだけ見て聞く前のツイートだと思うんですけどね。はい、まあ、聞いてもらえばすぐ分かるように、ナイキのモデルですね、アップルウォッチ2のナイキモデルを再予約したらってクリアさんが言った、
うん、なんか皆さん再予約っていう風におっしゃってるけど実は、うん一回予約キャンセル、一回予約、もう一回予約キャンセルなので、もう再予約もしてるってこと
になる話ですね。
ですね。
うん、
はい。
まあ、今回はちょっと見送ってます、今のところ。
うん。
うん。行こうかな、アプリが出たらちょっと考えざるを得ないですけどね。はい。ブスさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
今週を締めくくっていただきますのは、はい、みどりんさんです。
はい。みどりんさん、コメントです。
はい。新曲なのに違和感ない。聞き過ごしてしまったので2回目視聴中と10月の21日8時47分ツイートいただきました。
はい、ひろりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはですかね、出勤中にまあ電車とかなんかちょっとわかりませんけど、うん、で聞き過ごしてしまったんですね。乗り過ごしてしまったんじゃなくてよかったですね、
うん、ツイートとかほらコメントとかに書き込みに夢中になってるとなんかもうシューってしまっちゃって、あ降りるんだったみたいなこととかね、そういうことないですか。
ないです。
あそうですか。うん、
機嫌を損ねましたか、まさか。
いえいえ、いつかそういう現場を抑えてやるって思ってるだけです。
みどりんさんコメントありがとうございます。また今週も聞いてくださってありがとうございます。
はい、今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
タックポッドキャスト第52回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
アップルがですね新しいハードウェアをいよいよ発表するという情報が入ってます。
うん、
アメリカ西海岸で27日の朝10時ですから、うん、この配信が行われてるまさにそれぐらいですよね。28日の午前2時。
そうです。
はい、この配信は28日の午前0時に行われるはずです。私が寝過ごしていなければ。
はい、
まあ、今回のこのハードウェアの発表では、まあ、MacBook Pro が間違いないって言われてるんですよね。
ですね。はい。
うん、エンガジェットからのニュースなんですけども。
そうです、そうです。はい。
まあ、クヨさん、MacBook Pro に関しては、クヨさんの方が、あれですから、これ、今の噂をちょっと教えてください。
MacBook Pro は、13インチ、15インチっていう、まあ、なんか、いつものパターンで出るんじゃないかっていうのと、うん、
はい。
まあ、今までタイプ A って言われてた USB のね、うん、あの、フルサイズ、まあ、細長い四角いタイプ ね、うん、それがまあ
5mm×13mm ぐらいのやつ、
はい、はいはいはい、まあ、例えば何ですか、今でも iPhone 買ったりとかそういうケーブルについてくるとライトニングの反対側についてる、うん、あのタイプですね、うんうん、あれがですねもう廃止されて、
うん、
まあ、一番初めあの最近乗ったのは MacBook 12インチっていう新しいタイプがありますよね、うんうんうんうん、そちらの方で採用された C タイプ C に置き換わるという話と
USB-C ですね、
うん、はい、あとはサンダーボルト3 ですね。
サンダーボルトも3ですか、ついに。
そうです、バージョン3がつくということで、うんうん、マグセーフコネクターもなくなりますので、供給はおそらく USB の C になるというふうで、これがね、うん、全部1個でっていうふうではなく、うん、インターフェースとしては複数っていう情報ですので、まあ多分ね、うん、そうならないとねっていうことですけどね。ですので、まあ、うん、これを機に移行されるっていう方が、まあ、大勢いらっしゃるんじゃないかなと思います、はい、
サンダーボルトが2個3個つく可能性があるってことか。
うん、それよりもどちらかというと USB-C がまあ2つとか、私あの、以前お邪魔した、AUGM 大阪ですね、
はい、
だから今回の一つ前の AUGM 大阪の時に、うんうん、ほらみんなで登壇したじゃないですか、
はいはいはいはい、
ポッドキャストのメンバーでね、はい、その時に、まあ、新しく MacBook Pro がまあ出るとしたらこんな風な仕様になっててくれると嬉しいなみたいな話をね、して、まあ、10月の終わりとか、まあ、そんなぐらいのタイミングの話をしましたね、うんうん、iPhone とはまあ別のタイミングで出るんじゃないかなみたいな話をね、っていうことを、まあ、話にあったんですけれどもね、まんまそんな風になりそうな感じですよね。
USB-C が、まあ、電源を供給する、まあ、コネクタになるわけじゃないですか、うん、USB-C が、うん、だからそれが複数あるっていうのは嬉しいですよね、
はい、そうですね。で、今はね、であとほら、はい、
MacBook 持ってる人は充電しながらね使うのが難しいって言ってますからね。
そうなんですよね、うん、MacBook 12インチの方ですけどね、うんうん、1個しかないからね、
そうです
ね、あのインターフェースとして の, あの USB Type-C と電源供給としての Type-C っていうのが1個しかないんですよね、うん、USB-C っていうのがです ね, ですので、これがあの複数ですから充電しながら何かを接続するっていうことが可能になりますので、うん、これはもうあのかなり期待が持てますよね。
そうですね、
そうなんですよね。で、まあその話のついでといってはなんですけれども、 MacBook Air の方がですね、うんうん、まあ、今までは11インチと13インチでこれずっとこのままで、まあ、唯一レティーナになってないモデルだったんですよね。
まあ、そうですよね。
レティーナディスプレイじゃなかったんですけど、これもいよいよまあレティーナになるんじゃないかとか、まあ、その MacBook 12インチとの兼ね合いで11インチっていうモデルがなくなって13インチだけになるんじゃないかとか、まあ、いろんなことを言われてますね。
言われてますね。うん、まあ、ダイドーはもう今のエアーが3代目かな。で11日ばっかりなんですよ、
うん、だからね、ダイドさん11日買っといた方がいいんじゃないとか言ってたんですけどね、
うんうん、私としてはでも次は MacBook 買おうかなと思ってたんで、
はい、
うん、
MacBook はちょっとこのスパンで新製品というかリニューアルしたものを出すかっていうとちょっと微妙ですよね。
なんですよね、分かった、
ですので、はい、MacBook はそのままで、まあこの間ね空張りが増えてちょっとスペックかね、かかりましたけど、うん、それは置いといて、うん、MacBook Pro と MacBook Air っていう風じゃないのかなっていう、
今回はそうなのかもしれませんね。
あとはそのハローアゲインっていうタイトルにね、異様に注目してらっしゃる方がいらっしゃってね、これ
デスクトップ出るんじゃないかってことですからね、
は
い、
そうそうそうそうそう、 iMac の時とね同じだっていうことでね、
どうします、
気になるとこですね。
あの32型のテレビと一体化したようなやつとか出たら
いらんいらんいらんいらないです、
ちょっと面白いじゃないですか。
もうねいろいろ考えるんですよね、うん、あのね、ま、もう本当にそれでこそ MacBook の MacBook 今のね USB 一つしかついてない Type-C が一つしかついてないタイプっていうのはちょっとまあ私の中で論外なんですけれども、
はいはい、
それ以外にまあ複数口の小さい薄くて軽いモデル MacBook Air のまあ一番軽いやつのモデルが出たら、うんうんうん、それを持ち歩きにして、うん、で自宅に iMac でもいいかなとかと思うんですよね。
あ、私は実際問題そうですからね、うん、iMac と MacBook Air の11インチの持ち歩きなんで、だからあの普段は私が MacBook Air 出しのしか見たことないと思うんです、皆さん、家には iMac なんですね、
うんうん、でも本当ね、こんなにクラウドの世の中クラウドの時代になってね、うん、データの置き場所を自宅のデスクトップに、うん、置きっぱなしとかそういうこと考えなくて良くなったんですよね。ある程度のお金を払えばクラウドに上げておいてどこからでもネットワーク環境さえあればアクセスできるっていう時代になったんで、はい、ですのでそういう考え方になるんですよね。もうね、以前ね本当にもうもっと昔って、データの同期っていうのが本当に大変だったんですよね。
大変やったですよ、
今本当いい世の中になったなっていうことで、まあ、そういう選択肢も もうこの現実として考えていいかなっていうレベルになってきました。
福田さんが Chromebook でねほとんどのことできるっていうのもそれが理由ですもんね、うん、ストレージがないものでも、はい、まあそれで我々と打ち合わせするぐらいでしたらできますもんね、うん、
それ全部データがクラウドで、
はい、上がってるお金です
からね。でも、はい、端末でアクセスしているだけということになってますからね。はい、
はいはい、じゃあどういう今度はハードウェア出るのか楽しみですね。来週の配信ではその話したいですからね。
はい、
はいはい、それではタックポッドキャスト第52回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
次回第53回は、私も栗原さんも、ワンモーターのメンバーやアップルクリップのメンバーと一緒に登壇する予定の A ジム青森開催の前日、来週11月の4日に配信する予定です。
はい、これ大丈夫ですかね。
何が
いや、ちゃんと配信できるのかなって今から不安ですけど、まあどうぞ。
11月4日ね、はい、11月4日はできると思いますけどね、
うん、あ、そうですか。
その次が問題かな、
はい、はい、まあね、はい、
はい、今週は久しぶりいただきました。気になった方の iTunes へのレビューへの評価とコメントもお待ちしています。
はい、
はい、では皆さん来週も聞いてくださいね。バイニャ
ー。バイニャー。
2016年10月28日タックポッドキャスト第52回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心にさまざまな情報を皆さんにお伝えします。
番組を
なんで番組になっちゃうの呼んでます。
もう一回、もう一回だけ。
あ、
1行前を見てるんですよ。
おお、私のセリフを。
そう、老眼なんでですね、何が何か分かってないんですよ、文字が。
ああ、なんか納得しました。はい、
間違ったんで福岡さん取り直していただいてもよろしいですか。
ダメ。